FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。おはようございます。手を振ってくれました、ありがとうございます。さあ7月になりましたね、2019年、もう半分終わりましたが、さあどんな、上半期過ごしました？私ね、上半期の終了6月のね最後に子供たち連れて鹿児島県へ遊びに行ってきました。お母さんも私の母も一緒にね行ってきたんですけれども、鹿児島県今ね大雨でちょっとすごい災害もありますが、ちょうどこの、雨になる本当に前ですね、まだまだいい天気のその時期に鹿児島県に行って、でレンタカー借りたので、その時子供たちを連れてどこか遊びに行かせたいなと思って、頑張ってですよ、頑張って私運転して熊本まで行きました。目的は何かというと、グリーンランド、遊園地があるので、そこにね子供たちを連れて遊ばせたいなと思って、びっくりするほどのねあの距離。このほら気持ち分かります、県内の方々は。やっぱりねどこかに行くには飛行機に乗ってしか沖縄から遊びに行けないじゃないですか。せっかく飛行機の乗って鹿児島まで来たわけですよ。そして、車で行けば熊本行って遊園地で子供たち遊ばせてあげれるっていう、その気持ちでね行ってみようと思ったら、なんと200キロぐらい、もう本当に片道ずっと運転して、わかります？沖縄県ってねこう約100キロあるんですけど、南から北まで、それをね行って帰ってくる距離が片道。そしてまた帰りはねその200キロ、ちょっとオーバーしますけど、それをまた運転するわけですよ。もう自分で自分褒めました。もう全部運転私なので、私と子供たちだけしか行かなかったので、こんなに運転したことは本当にね人生初めてでした。でもね子供たちがすっごく楽しんでくれたので頑張ってよかったなと思いましたけど、この鹿児島にね住んでるこの知り合いの方たちは、いや絶対日帰りでは行かないよって言われましたけどね、やっぱりね陸つながりで育ってない分、もう行けるなら行こうっていうその気合で行きましたけどね。一番ねちょっとこれはちょっと苦手だなって思ったのは、まず高速道路が180キロぐらいずっとあるので、そこを運転するのももうすごい気力だったし、中にね6キロぐらい長いトンネルがあったんですよ。そのトンネルを永遠と運転してるのはね、圧迫感っていうんですか、こう車間距離も難しい、暗闇のトンネル、いつまで続くのこの真っ暗なトンネルっていう、あれはねちょっと苦手でしたね。まあでも、子供たちも楽しく、三男くんも楽しくね、初めての本当に遊園地だったので、いろいろなアトラクションに乗って、楽しめたのは本当にいい思い出を作れたかなと思いました。さあそれでは今日もいろいろな情報をお届けしたいと思いますので、お時間までお付き合いよろしくお願いします。さあ今日は言葉の広場ということで、番組に届いたメッセージや私の周りで聞いたお話、出来事などをですねちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、 周りで聞いたお話とかね、出来事というよりは、今日はですね、ちょっとまあ私からの質問というか、なんかちょっと思ったことをね、ちょっと問いかけてみたいなと思うんですけれど、ぜひね、何か思ったことがあれば、ツイキャスからコメントお願いします。普通にね、子育てをしている上で、障害健常者関係なくですよ、子育てをする上で何か決めていることとか、親として母親として父親として何でもいいです、何かありますか。例えばですよ、将来この子にこういった職業についてほしいなっていう思いだとか、この子にどんな子になってほしいなとか、そういう思いから、この子をこうやって育てようっていう何か強い、信念だとか、テーマにしていることとかあるかなと思ってね、ちょっとなんか、思ったのでちょっと聞いてみたいなと思って、今日はねちょっとそれをね問いかけてみたいと思いますが、何か思えばぜひぜひコメントお願いします。私の中でですけどね、子育てをする上で、決めていること、もう本当に私自身のテーマでもありますけど、やっぱりね、楽しく、一日一日過ごしてほしいなと思うので、楽しいが私の中ではやっぱりテーマですかね。子供を育てる上でも、で子供たちにとっても、長男次男にも、三男にももちろん言いますけど、何かやりたいことがあれば、それはやっぱりやった方がいいよって、できるできない関係なく、やりたいと思ったことはいろんなことに挑戦して、そしてまた楽しいって思える、この実感、している方がいいよとは伝えるんですけど、日々の生活の中でそんな簡単にはいかないと思いますが、時々ね、言います。長男はもう中学校2年生で、最近はねやっぱり進路のこととかも先生方とお話しするそうなんですけれど、まだね何をしたいかとか、どこの高校へ行きたいとか、そういったことがねまだ決まっていなくて、一度ねそういう話に長男となった時に、私の中では、本当に早く見つけた方が一番いいですよ、そこをねサポートしてあげたり、こう見つけてあげるのも一緒に親としてやるべきことなのかなと思いますけど、これはあくまで私の意見ですが、まだ分からなくて漠然として見つかっていないのに、それに対してこう葉っぱかけるように早く見つけなきゃ、もうあと受験まで1年もね1年半かなぐらいだから、早く見つけないとっていうことはね、私の中でまだ焦らすようなことは私は言わないんですね。長男にまだ見つからないんだったら、いろいろ見ていてごらんって、周り見ていていろんなところに出かけていく上で、例えば外歩いてたら建築現場の方たちがお仕事しているわけですし、で飲食店に行ったらそこで飲食店でお仕事されている方がいらっしゃる、いろいろなところでね働いている人を見ていて、何やってるのかなとか、そういったところを目線向けてごらんっては言うんです。あと本当に自分が楽しいと思うこと、やってて自分はこれやってみたいなって思えるような、何か描けるような、そういったことがねあれば、そこに、自分の進路を向けてもいいんじゃないっていう話はしましたけどね。そんな中で、将来どんな子になってほしいとか、そういったことをね時々三男くんに対しても言われることがあります。正直ね、長男次男に関しては将来こんな子になってほしいなとかっていう何かこう漠然としたものも私は描けるんですけれど、三男くんは正直描けません。やっぱりなぜかってなると、今このねできないこと、できていないことがやっぱり多い分、できること、今目の前で起きていること、それができたことに対しての、すごい喜びだとか感動はありますけど、じゃあこれができたから将来こうなれるかもっていう、このね本当に希望ぐらいしかないのかな。普通に子育てしている中で20歳過ぎたら、20歳まで子育てをする上での親の役目とかって大体皆さんあるじゃないですか。三男くんに関してはもうやっぱり一生、この子にとっては一生ついていてあげないといけないのかなだとか、 この子が何ができるんだろうとか、そういったことはね、これからもっともっと子供が、この三男くんが成長していく上で、私の中ではまあ、考えさせられる部分なんじゃないかなとすごく思います。もしかしたらね、障害児を育てている親の中で一番の、まあ、悩みというか、先の不安というか、そういったところでね、共通する部分じゃないのかなと思うんですけれども、そういったところで、描けない部分もある中で、唯一やっぱり、あ、もしかしたらこの子もこういうことができるのかもとか、この子も、こういったところで何か見つけることができるんじゃないかっていう、そういった描ける場所が今私の中ではですよ、特別支援学校だとかデイサービス、そういった、環境からは少しずつ描けます。それね、なぜかというと、やっぱり年齢バラバラな子たちがそこの、支援学校とかデイサービスでね、いるので、例えば支援学校に行くと、小学校からもう高校生まで学校で、授業をしている中で、中学校高校もう成人迎えるこのね、高学年のお兄ちゃんお姉ちゃんたちが学校でいるわけですね。私が見た時の支援学校では、高校生が車を洗う清掃の授業をしてました。あ、これも一つの、日常の生活する上での勉強を教えていますと先生が教え言っていたんですけれども、これも授業の一環としてそこの支援学校では教えているんだなっていう中で、清掃をしているこの子とも子供たちを見て、またその小さなことですけれど、ここを拭くんだよとか、こう言って水をかけながらそこを一生懸命洗うんだよとか、そういったのをね、見ていると、もしかしたら、じゃあ掃除をすることに興味が出る、そこから仕事としてつながるのか、それとも生活する上での学びをこの子どもたち一人一人が、取得しているのかなとか、いろんなところをね、見ることができました。三男くんがもしかしたら今お手伝いが上手なので、そういった中でこの段階を踏んでいって、この同じようにそういった環境で学ぶところから、また、将来何かにつながるのかなという、本当にね、漠然としたものですけど、それをね、描ける場所ではあったかなと思います。あとはね、やっぱり子育てのね、先輩のママ、ママ友とかもよくみんな言うじゃないですか。ママ友からいろいろなことを教わる。子供がこういった時、こうしたら、こういうことができるよって教わるのと同じように、障害児を育てている先輩から教わることも、すごく私としては大きな励みになります。あとは、もちろん専門の方、そういった方たちから教わることがすごく大きいと思います。本当に私たちがわからない障害児を育てている私も1年目ですので、そういった中で、そういった環境、そういった、専門の方たち、先輩ママたちから教わることは、すごく私にとっては、三男くんを育てる上での励みにも私にはなります。ただね、最初でも言ったんですけれども、やっぱり、子育てをしながら、三男くん、障害がある中でも、楽しいをテーマにですね、私は、子育てをしながら、今目の前で起きている、本当に小さな成長にね、すごく喜びを感じながら、上二人の時はね、正直、もう、いっぱいいっぱいすぎて、また、この子たちが、やっぱり成長を普通にね、していくので、そんなに同じことで喜びって正直なかったんですよ。ただ三男くんに関しては本当にできないことだらけ、苦手なことだらけの中でそれができるようになった、そこでやっぱり得る喜びっていうのはすごく私の中では大きいなと本当にね、日々感じます。そんな中でね、私も、その子たちを育てながら一緒に成長していって ているのか分かんないですけど、学びながらね、成長していきたいなとは思いますが、そういったね、中で、改めてやっぱり子供たちの何かそういう環境、親の何かサポートできる、そういった励みになるような環境をね、小さなことでもいいですけど、本当に作っていきたいなと、思いました。ぜひぜひ、子育てをする上で何か決めていること、またそういったことがあれば、ぜひ私も聞きたいなと思うので、メッセージでもいいです。ぜひ、聞かせてください。三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された7歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。三男くん最近はいろんな方々にですね、いろんな人に、絡むのが大好きでですね、特にお姉ちゃんにね声をかけることが増えまして、もともと性格も社交的でいろんな人とこうコミュニケーションを取るのが大好きな、すごく元気いっぱいな三男くんなんですけれども、最近はね本当に話しかける回数が増えまして、お出かけするとそこにいる、買い物した時でもそこのレジのお姉ちゃんにお姉ちゃんお姉ちゃんって声かけるようになってるんですね。可愛いんですけどね、そのね言葉が面白いのと可愛いのもあるんですけれど、お姉ちゃんお姉ちゃんお名前なんですかって聞くんですよ。でお姉ちゃんもね急なのでびっくりはしますけど、お姉ちゃんお名前なんですかって自分の名前を自己紹介して、そしてまたお姉ちゃんお名前なんですかって聞くんですよ。時にはねお姉ちゃんお姉ちゃん可愛い可愛いって言うんですよ。あのね小学校2年生の今可愛い時期だからまだいいですよ。ただねこれ今後やっぱ成長とともに三男くんも体格ももちろんですけど大きくなるわけじゃないですか。その中でねお姉ちゃんかわいいお名前なんですかってたまにねお姉ちゃんお姉ちゃん一緒に遊ぼうって言うんですよ。これね私の中で今は笑えますよ、かわいいって笑えますけど、これはねちょっとね大丈夫かなって思う部分でもあります。でデイサービスのねこの先生に今ねこういうところがちょっと増えてきて時々心配になりますって言うんですよ、言ったんですね。そしたらあそういうことが増えてきたんですねって、これも人とのコミュニケーションを取ろうという三男くんにとっての一つの成長なので、それはすごくいいことですよ。ただこの相手との距離感、ここまで相手に対して踏み入れるところではないよという、人とのこのコミュニケーションを取る上でのこの距離感っていうのは、じゃあこれからまた三男くんにとって、教えていかないといけない、ところですねって言ってくれたんですね。でその教えていくこの方法というのもいろんなやり方があるので、そこは一緒にこれから三男くんに伝えていきましょうって言ってくれたんですよ。さっきものコーナーでも言ったんですけれど、やっぱりねこういう時に専門の先生方に相談する、そこがねすごくやっぱり私の中であ、よかったって思いました。そういったね環境なければ私の中で常に不安になります。もうね話しかけないでって止めようって思う時もあるんですけれど、せっかく三男くんがこうね言ってるわけなので、でもどこまで言っていいのかがわからない、私の中でもどこまでこう行かせてあげて、そこでセーブしてあげていいのかがわからないので、そこはちゃんとやっぱり専門の先生方が三男くんにこうしてあげようねっていうちゃんと教え方があるので安心してくださいって、また三男くんはそこを理解する、力もあるので、そこを三男くんの方法で教えてあげましょうって言ったのが良かったですけど、このね飛行機乗ったじゃないですか、あ面白いことがあるんですよ。言っていいですか。絶対ね三男くんと出かけるとき、 まあ旅行先では絶対ハプニングあるよってみんなに言ってたんですよ。絶対ハプニングはあるから、それ覚悟した上で三男くんも一緒に旅行に行くから、まあその時は一緒に、三男くんに教えてあげようねっていう中で、ハプニングが起きることは絶対あるって私も思ってました。鹿児島空港に着きました。そして荷物取るじゃないですか。手荷物取るときにみんなで並んでたんですよ。そしたら想像してくださいよ。手荷物ってあの手荷物のこのレールをね、こう流れてくるあのあれなんて言うのかわかんないけどレールあるじゃないですか。私がパってちょっと目をそらした隙に三男くんこれをね遊び道具と思ったのか何なのかわからないですけど、上手に靴まで脱いでそこの上に登ったんですよ。そしたらもう長男がお母さんって叫んで、いろんな人いっぱいいますよ、みんな荷物持つ取るって待ってるんで、お母さんって言ってパッて見たら三男くんがそこの上に登ってる。大きなハプニングでした。しかも予想外の。まさかここに乗るかという。これはね、もう私も走ってって三男くんにここは登るところじゃないよって、遊ぶところじゃないよって言うけど、三男くんも遊ぶっていうこのね頭になってるので、やだやだやだってなるじゃないですか。もうこれで周りもええってすみませんって、まだね回ってなくて荷物もなかったからよかったものの、これはうん予想外のハプニングでしたね。今だから笑えますけど、でもねまあ、人に迷惑かけてないところはちょっと良かったなと思うのと、三男くん育てていく上で必ずハプニングはある。これはね、思ってもいる中で、時が過ぎれば全てネタです。私の中ではですけど。そんなこんなの、三男くんの最近あった出来事でした。はい、エンディングです。今日は、まあ、私のねちょっと思っていることをちょっと聞きたいなと、なんかね不意に思ったので、聞いてみました。長男次男を育てている中での三男くん、まあ、私運がいいことにね、健常者と障害者2人育てているわけなので、時々そこ思うんですよ。この子たちに対してはこういうこと言えるけど、やっぱり三男くんに対してここまでなんか望めないなとか、希望を持ちすぎて私がねちょっとこうショックを受ける部分もあったりするので、そこはねあんまり期待せず、時々ほら子育てって親のエゴでなる時ってあるじゃないですか。強すぎて子供が望んでいないのに、親のこの気持ちだけが強すぎて子供に対してはちょっと負担になってるところもあったりするので、そこをねちょっと私もなんか最近ちょっと思ったので、あ、せっかくだからちょっと聞いてみたいなと思って聞いてみました。芝居太郎か博士さん、回ってるところで乗ってるのかと思ったって、そう私もねそこはちょっと良かったです。そう三男くんまだ回ってませんでしたよ。回ったらね本当に周りに迷惑なので、荷物もある中で三男くんが一緒に並んでたらこれ笑えるのか笑えないのかちょっとね分かんないのでね、そうそうそう、だからまだ回ってませんでした、良かったです。親にエゴがあるのは普通、そうですか本当、そこね本当に、うん、普通ですかね。ちょっとねところ時々私もあって思う時があるんですよ。やっぱりそうなってほしいなって思いが強くなりすぎる部分がどうしてもあるので、気をつけながらも、でもやっぱきっとねそれってそうですよね、エゴがあるの普通かもしれません、やっぱり望んでるから。そっかそっか、ありがとうございます。そこまでじゃ気をつけなくていいってことかな。まあまあでもね、え笑える、家の子供じゃないでスルーすると思う。そうですよね。やっぱりねこれね自分の子供となるとね、まあ、笑えるのと笑えないのと、その時は笑えません、今だから笑えるかな。でもね本当にねいろんなところでネタがいっぱいあるなと思います、この三男くんに対しては。まあ、あの長男次男に対してもいっぱいいろんなネタはありますけどね、まあ、子育てってそうなのかなって、うん、 多分ね、みんな一緒だと思いますけど、大変な分いろいろなね笑える場面だとか喜ぶ部分ってあると思うので、そこでね子育ての楽しみがまた増えるんじゃないかなと、楽しいものも、一瞬にして吹き飛ばせるぐらいの喜びもあるんじゃないかなと思います。さあさあ、早いことにもう時間となりました。また来週、10時30分お会いしましょう。ツイキャスありがとうございました。それではまた来週、バイバーイ。